書いて起こしたことについて言えば、男は女に触れない方がよい。しかし、みだらな行いを避けるために、男はめいめい自分の妻を持ち、また女はめいめい自分の夫を持ちなさい。夫は妻に、その務めは果たし、同様に妻も夫にその務めを果たしなさい。妻は自分の体を身のままにする権利を持たず、夫がそれを持っています。同じように、夫も自分の体を身のままにする権利を持たず、妻がそれを持っているからいるのです。互いに相手を拒んではいけません。ただ、納得し合った上で、もっぱら犬に時を過ごすために、しばらく別れ、また一緒になるという
衆の私立礼拝後に教会全体収容会が行われます。天道主題として行われるこの収容会を豊かに祝してください。収容会を通して私たちが教会の使命である伝道を担っていくための良い学びと新たな気づきを与えられますように、そのために準備をしている教育委員会の方々の働きを導き支えてください。長老会執事会を中心に2026年度に向けての準備が始まっています。2月に行われる定期教会総会への備えを導き、御心にかなった新年度の計画を立てていくことができますように、 しいと言っていることに気づかされるのです。でその気づきによって私たちはそれならパウロの言う私のようであってほしいとは、まあ、一体どういうことなのだろうかと思い巡らします。一人でいてほしいと言っているのかもしれないけれど、一人という言葉はないのだ、それとは別の意味があるかもしれないと思い巡らすのです。パウロは皆が私のようであってほしいという言葉に私たちに何を伝えようとしているのでしょうか。本日私たちは一節から七節を中心に読むことを通してそのことを示されていきたい。でそもそも信教堂をやっているパウロがこの場所独身の方が良いと言っているのか、それとも結婚した方が良いと言っているのか、どちらなのかよく分かります。先ほど見たように7節、私としては皆が私のように一人でいてほしいと言われていて、パウロは独身を進めているように思います。ところが2節後半では、男は命名自分の妻を持ち、また女は命名自分の夫を持ちなさいと言われています。要するに結婚しなさいと言われている、まあ、そうなるとここでパウロは一方で独身を、他方で結婚を進めていることになり、私たちはパウロが何を言いたいのかわからない。でここにこの箇所の難しさがあります。そしてこの難しさはこの手紙の中で7章から新しいまとまりが始まることである。この箇所の背景にあるコリント教会の状況に関わっているのです。でコリントの信教の手紙1は7章から別の大きな段落に入ります。一節の冒頭にそちらから書いて起こしたことについて言えばとあるように、7章からパウロコリント教会の人たちからの質問に答える形で手紙を書き進めています。パウロがコリント教会を去った後に起こったいろいろな問題について、コリント教会の人たちがパウロに送った質問状がこの手紙を書く以前に届いていたのでしょう。パウロは を歩かせ、息子娘を産ませるように、そちらで人口を増やし減らしてはならないと言われています。それは人口減少を避けなさいということではなく、補習の地、異教の地にあって結婚がまた子孫を与えられることだ、神様の祝福のもとにあるということです。異教社会の中でその影響から逃れるためにやむを得ず結婚しなさいと言われているのではありません。異教社会の中にあって結婚が神様の祝福のもとにあることを信じ、結婚しなさいと勧められているのです。このように聖書は一貫し、結婚が神様の祝福のもとにあると語っています。まあ、それが聖書の結婚観であり、私たちキリスト者の結婚観でもあるのです。そしてこのことはパウロにとっても当然のことです。ですからこの箇所においてもこの聖書の結婚観の前提として語っているに違いないのです。でそうなると一節後半の男は女に触れない方が良いという言葉がより一層わからなくなります。新教の訳でも聖書協会共同訳でもこの言葉はパウロの言葉のように読めます。まあ、そのためにパウロが男は女に触れない方が良いという、まあ、いわば禁欲主義を語っていて、まあ、しかし淫らな行いを避けるためにはやむを得ず結婚しなさいとているように読めてしまうんです。まあ、しかしそれは今見た聖書の結婚観とはかけ離れた。で、実はこの言葉は英訳聖書を見ると、また一部の日本語訳の聖書でコリント教会の人たちの言葉となっています。まあ、つまり一節を男が女に触れないことは良いことだとあなた方が書いてきたことについて言えばと読むんです。でそうであるならば話は全然変わってきます。コリント教会の人たちの中に男は女に触れない方が良いと言っている人たちがいる。結婚に対してまたパートナーに触れること、つまり性的な関係を持つことに対して否定的な人たちがいた。パウロはここでコリント教会の中でこのようなある種の禁欲主義、独身主義に陥っている人たちに対しむしろ結婚を進めているのです。で、このある種の独身主義というのは現代におけるライフスタイルの違いによる独身主義とは全く異なるものです。今私たちはライフスタイルの違いから独身であることもあるし、結婚することもあります。しかし、コリント教会における独身主義、あるいは禁欲主義は、むしろ誤った信仰理解の表れでした。で、それにしても、不思議に思えるのではないでしょうか。コリント教会には、みだらな行いが起こっていました。娼婦と交わる者もいました。そのような中で、それとは真逆のように思える禁欲主義が起こっていることが不思議に思えるんです。性的な乱れが起こっていることに対抗して、男は女に触れない方が良いという禁欲主義が起こったんでしょうか。そうではないでしょう。それなら、パウロはこの禁欲主義を支持したはずです。実は、真逆のように思えるコリント教会の性的な乱れと禁欲主義の根本には同じ誤った信仰理解があったんです。それは救われた者は体から解放されていると考え、体を 体を持っている。つまり互いに自分の体を自分の好きなように用いることはできないということなのです。そのことの中で夫婦は互いに相手の気持ちに寄り添い、時には互いに忍耐し、我慢することが起こってくるのです。互いに相手を拒んではいけませんとも言われています。それは夫婦が互いに相手と性的な関係を持つことを拒んではいけませんということです。でもちろんそれは相手に強要してよいということでは決してありません。夫婦が完全に対等で平等であるという前提のもと、互いを尊重するという前提のもとで、このことは語られています。しかしここで、わざわざこのように言われているのです。コリント教会の人たちの中に、結婚はしていて、体を軽視し、相手との性的な関係を拒んだ人たちがいたからでしょう。パウロは、そのような結婚生活をするのではなく、夫婦が完全に対等で平等、体を軽視しない、心と体がバラバラでない結婚生活を送るように言っているのです。で、そのような結婚生活を送る上で、最も大切なことが5節の後半でこのように言われています。ただ、納得し合った上で、もっぱら祈りに時を過ごすためにしばらく別れ、また一緒になるというなら話は別です。ここで言われているのは、祈るためには一時的に別居してもよいということではありません。それぞれが、もっぱら祈りに時を過ごすこと、つまり神様と交わりを持つことを、最も重んじ優先しなさいということです。祈りには個人的な祈りだけでなく礼拝も含まれるでしょう。神様を礼拝し、神様に祈ることがキリスト者の結婚生活において最も大切なことであり、その土台にあることだと言われているのです。このようにパウロは2節から5節、結婚を積極的に肯定し、聖書に基づき、妻と夫が対等で平等な、心と体がバラバラでない結婚生活を送るよう語っています。そうなると、私たちは最初の疑問に立ち返ることになります。2節から5節におけるパウロの結婚の肯定、7節の私としては皆が私のように一人でいてほしい、というパウロの言葉はどのような関係にあるのか。パウロは結婚を進めているのか、それとも独身を進めているのかという疑問に立ち返るのです。で、その疑問を解く鍵は7節のパウロの言葉、聖書教会共同訳では、私としては皆が私のようであってほしいとなっていることにあります。パウロは私のようであってほしいというとき、それは単に独身であることを勧めているのではありません。それが七節後半から示されます。人はそれぞれ神から賜物をいただいているのですが、人によって生き方が違います。パウロは人によって生き方が違うとはっきり語っています。全ての人が独身できるというような、まあ、逆に全ての人が結婚するというような現実にありえないことを語ろうとしているのではありません。一人一人に違う生き方があると言っているんです。そしてその生き方の違いは神様がそれぞれに与えてくださる賜物の違いです。私たちはそれぞれ神様から異なる賜物を与えられていて、その賜物に応じ、独身の方もいるし、結婚している方もいる。まあ、つまり独身も結婚も神様からの賜物であり、どちらが良いということではないんです。確かにここでパウロはコリント教会からの質問に答える形で結婚について語っています。キリスト者の結婚生活を語ってもいます。しかしパウロはここで本当に語りたい、独身と結婚のどちらが良いのかということではなく、キリスト者一 ましく思いからします。独身と結婚に限らず、私たちは自分の人生、他の人の人生を比べて、あの人のような人生を送りたかった。なんで自分はこんな人生を送っているのだろうと思った。あの人よりは自分の方がマシな人生を送っていると思ったりするのです。で、この社会の多くの人は、人によって生き方が違うということは認めるんでしょう。しかしそれを認めたとしても、そこで起こっていくのは、お互いの生き方を比べ合うことです。それに対してパウロは、人によって生き方が違うの、それぞれに与えられている賜物が違うからだ。だから、その生き方や賜物を比べ合うのはやめて、自分に与えられている賜物、今自分に与えられている状況に感謝して喜んで生きていくよう語っているのです。私たちは、自分と他の人の人生を比べて、不平や不満に駆られて生きるのではなく、神様が私たち一人一人に与えてくださっている賜物、今の状況に感謝し、喜んで生きるよう招かれているのです。で、そのことは、15節の後半、平和な生活を送るように、神はあなた方を召されたのですと言い表される。で、この言葉が、前後の文脈の中でどのような意味を持っているかは次回見ることにしますが、しかし本日の箇所全体が結婚とそれに関連するさまざまなことについて語りつつ、何よりも神様が私たちを平和な生活を送るために召してくださったことを語っています。で、その平和というのは主イエスキリストの十字架によって実現した神様と私たちのとの間の平和です。かつて、私たちと神様との関係、私たちの罪によって破壊されていました。私たちは神様との間に平和を持つことができず、神様と共に生きることができなかった。その私たちのために、神様は一人をイエス・キリストを使わせてください。十字架にかけて、私たちの罪を許してください。神様と私たちとの関係を回復してください。神様と私たちとの間に平和を実現してくださったのだ。この主イエス・キリストによって与えられている平和の中でですね、私たちは自分の今の状況を神様が与えてくださった恵みの賜物として受け取り、感謝し喜んで生きていくことができます。独身であっても、結婚していても、私たちはそれを神様が与えてくださっていることに感謝し、神様にお仕えしていきます。生き方や賜物を比べ合うのをやめて、自分に与えられている賜物に感謝し、それを用い、神様のご栄光を表すために生きていくのです。お祈りを。与えられている状況に感謝して喜んで